ファスト、ストーリーテリングをお聞きの皆さん、こんにちは、磯村隼人です。今回はですね、このような副音声という形で一緒に皆さんと記事を読みながら楽しむという、企画をやらさせていただいております。今回はこの自分の記事についていろいろとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。この記事はですね、ちょうど去年の6月ぐらいに撮影をしまして、確かね、南青山の、スタジオで日中、午前中かな、撮影をしましたね。で、衣装は、僕の大好きな幼児山本を、着用しまして、非常にこう全身黒の、クールで、ちょっとアンニュイな感じで、撮っていただきました。すごい鋭い目してますね。なんか自分で言うのもあれですけど、この首がねちょっとゆったりしてる感じが結構好きなんですよね。ロング T シャツとか着るときは割と首元のゆるさみたいのを意識して自分で買うときとかもポイントとしてますね。でね、この日はね確かそのスタジオでファストの、取材をさせていただいて、その後なんか普段行かないこう青山表参道のなんかおしゃれカフェみたいなとこ行ったんですよ、お昼を食べに。そこでね、なんだっけ、全部こうなんだろう、サラダに一つになってる料理、なんか昆布サラダって言うんでしたっけ、なんか栄養価の高い食材が入ったサラダをマネージャーさんたちと一緒にテラスで食べましたね。もう普段そんなことしないのに、なんかこの日だけすっごいおしゃれ気分を味わってましたね。なんかちょっと浮かれた感じがありました。南青山で昆布サラダをテラスで食べるっていう、でなんかおしゃれなドリンクも飲んで、何してたんだろうあれ。でもやっぱサラダってすごくお腹いっぱいになりますよね。ちょっとの量だったらいいんですけど、昆布サラダとかって本当にすっごいお腹いっぱいだった。炭水化物とか取ってないのにお肉とかもなんかわかんないけどお腹いっぱいになりましたね。美味しかったです。続いてその記事ね、記事について、この時はちょうどドラマ茶道の放送、前だったのかな。で舞台プレイハウスの稽古中、稽古が始まるのか決まってぐらいでしたね。で、まあ、記事を読むと茶道についていろいろ語っておりますね、これね。まあこの茶道のねドラマをきっかけに僕はサウナにハマって、もう1年ぐらい経つんですかね。今ちょうどこの時期ぐらいに確かサウナに初めてちゃんとこう水風呂っていうのを体験してサウナの魅力を知ったばかりぐらいでしたね。もうこの茶道のドラマがなかったらサウナに出会ってないですし、自分の人生を豊かにはしてなかったですね。すごく大事な作品ですよね、茶道。年末にはね茶道の、スペシャルも、やらさせていただいて、まあ今もね僕サウナに行ってて、まあちょうど外出自粛期間なのでサウナにね行けないんですよね。行きたいんですけど、不要不急かって言われたら僕からしたらこれ行くべきだと思ってるんですけど、やっぱ世間的にはね、いやそれは不要不急だろって、不要不急じゃないだろってなってしまうので、ちゃんとね、外に安心して歩けるようになったら、 サウナに行くのが今の一番の楽しみですね、プライベートの面では。だからね、お家でちょっとサウナっぽい熱いお湯に入ってシャワー冷たい水浴びて、整う時間を作ったりとかして、まあ、違うやり方で工夫しながら、サウナ気分を味わっている今でございます。茶道ね、見てくださった人いらっしゃいますかね。本当にこの磯村さん流サウナルールはっていう質問に対して、サウナ室に貼ってある基礎のルールに従って、マナーを絶対に守ることと、一人で行くときは黙々と仕事のことを考えています。そう、まあ、友達とね行くときもあるんですよ。俳優仲間と行ったりして、サウナに入ってね、なんか近況報告とかしたり、まあ絶えもない話をしたりするのも一つの楽しみなんですけど、まあ、基本一人で行って、仕事のこと考えたり、何も考えなかったりアイデアが浮かんだりとかするんですけど、まあ、一人の方が好きかもしれないですね。そうでね、マナーはね、このサウナルールそれぞれあると思うんですけど、サウナ好きの人はサウナルールはね、やっぱちゃんと守ってほしいですね。汗をかいたままね、水風呂に入るとか、まあ、湯船もね、一回ちゃんとかけて入るとか、まあ、そういったね、最低限のマナーは、やっぱり守らないと、最近のなんか若い子、このサウナブームで、若い人が増えたみたいなんですよね。で、もともとこう、サウナに通っていた重鎮の人たち、まあ、年配の方とか、結構若者が、マナーを守ってないっていうのを結構聞いたりするんですよ。やっぱね、これはね、迷惑をかけるのは良くないと思うんですよね。サウナ好きだからこそ、やっぱり守るべきところはしっかり守って、サウナに入るべきだなと僕は思ってます。っていうこともまあ語りつつ、取材ではね言ったりとか。でね、その、まあ、茶道をきっかけに、ワウワウでね、自分の初の、番組、サウナの番組を持たせていただきまして、サウナーズ、磯村隼人と、サウナを愛する男たちというね、タイトルでやらさせていただいたんですけれども、まあ、これ、茶道がなければ、このサウナーズにもつながってませんし、やっぱね、なんかサウナってね、つながるんですよね。いい方向に。それは人との出会いとかもありますし、まあ、こういったね、お仕事でのつながりもあったり、まあ、ラジオとかでも、サウナのお話をさせていただいたりとか、結構ね、サウナ好きな人やっぱ多いんだなっていうのも感じつつも、サウナは初めましての人同士でも、なんか、こう、急に、一気に近くなれるというか、なんか、つながりができるのが、サウナの、なんか一番の魅力かなっていうのを最近感じてますね。だからサウナーズっていうのは本当僕がサウナが好きだったからではなくて、サウナによってこうつながったお仕事になるんですよね。だからまあ茶道のおかげですよね。本当に感謝ですよね。サウナーズやらせていただいたことは。でね、サウナーズも本当にたくさんの方に見ていただいて、それがね、今放送終わっちゃったんですけども、全6回の放送が。これまた再びですね、再放送が6月に、あるんですよ。これはね、本当に皆さん応援していただいてるおかげでございます。ありがとうございます。本当。嬉しいですよ。サウナをやっぱり。広められるのは魅力を。フィンランドにもね、サウナーズで、行きましたし、やつ一郎さんと、でフィンランドの本場ですからね、サウナので、そこでね、サウナの魅力を、知って、でもやっぱりまだまだこう自分は未熟だなと、思いましたね。茶道でこうピュアサウナーというかね、まだまだこう、茶道の道を極められていない、まあ、初心者サウナーに近いポジションだったので、まあ、自分自身もそうですし、なんかそれなのにもうこの1年も経たないうちにフィンランド本場に行かせていただいたのも、本当にねありがたいことでしたね。 ぱね、フィンランドのサウナすごく良かったですよ。本当に幸せになりますね。もう一回行って、まだ行ってないサウナ施設にも行きたいなと思ってますし、あとフィンランドの、人が良かったですね、皆さん。うん、優しいし陽気だし、やっぱ、ね、サウナにね入ってるからなのか幸せそうなんですよ、皆さん。それがね、いい国だなと思いましたね、フィンランドは。うん、でもね、日本もね、ほら、もともと銭湯の文化があったりしているので、なんかフィンランドと日本というのはこう近い存在をちょっと感じたので、日本でこれもっとサウナが、もっともっとね浸透していく可能性もあるんじゃないかなって思ったりもしてるんですよね。そうで、まあ全6回やらさせていただいて、残り後半はね、日本の長野のサウナにも行きましてね、稲葉優と鈴木信之と3人で、サウナを満喫しました。自然のね。でね、ナレーションは北村匠海にやっていただいて、いやもう僕はもう本当幸せでしたね。こんなにも、普段仲良くしてるメンバーに一緒に、サウナーズに参加していただいて、大好きなねサウナの番組をやらせていただけるというのは、なんとも嬉しい、率直に嬉しい。でこれがまた再放送ですから、ぜひ皆さん6月からなので、そちらの方もチェックしてください。また僕の方でもね、告知します。うん、でこの頃この記事に戻るんですけれども、確かこれ舞台のねプレイハウスのことにもついても語ってるんですよね。舞台はまだ、8月9月か公演したのかな。うん、なんかまだ稽古前とかかな、取材8月16発売、そう稽古中ぐらいですかね、この時は。初主演のねミュージカルをやらさせていただいて、ギャングパレードのね皆さんと、たちとね共演させていただいて、本当にね、エネルギッシュでしたね、このミュージカル稽古段階から。ギャングパレードさんがね本当に元気でね、努力家で、すごく刺激的でしたね、毎日が。で、演出の根本修子さんもう本当に新鋭と言いますか、本当に面白い方で、稽古がねいつもね、こう毎日違う感覚でしたね。同じシーンとかやってるのに毎日違うものが出来上がって、根本さんもこうやったらいいんじゃないかっていうアドバイスをいただいたりして、どんどんこうディスカッションしながら、みんなで作り上げていったミュージカルだったなと思いますね。本番始まっちゃうとあっという間に終わってしまうんですけれども、まあ稽古中も、まあ本番中も含めね、すごくいい、なんだろうね、座組っていうんですかで、やれたんじゃないかなと思いますね。まあ見てねいただいた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあミュージカルというよりかこうライブに近い新たなジャンルだったんじゃないかなと思っています。うん、あ、これは写真見たアジサイ咲いてますね。アジサイだからもうちょう5月6月ぐらいか、だこれからアジサイもまた咲きますもんね。もう咲いてる、まだ咲いてないか、梅雨になってからぐらいですもんね。アジサイよくね、幼稚園の頃アジサイについてた、幼稚園のね、なんか庭にねアジサイが咲いてて、ねカタツムリがよくひっついてたんです、葉っぱに。ね、そのカタツムリを取るのが好きでした。なんだよそれ。カタツ、まあでも子供だから、まあねカタツムリよくいじってたんじゃないですかね、触ったりして。どうですか、男性の皆さんはよくやってたんじゃないかな。俺結構好きだったんですよね、カタツムリが。どうしてもね、なんかこの世のものとは思えない生物だったんですよね。おかしくないですかあれ。 もともと絶対地球にいなかったですよね、カタツムリ。なんかこう隕石とかが大昔に地球にぶつかって、そこに何かくっついてたんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょう、エスカルゴについて詳しい人いるんですかね。エスカルゴじゃねえよ、カタツムリ。エスカルゴもまあ仲間なんでしょうけども、カタツムリね。カタツムリ最近見てないですね。今年見れるでしょうか。でね、ちょうどこの撮影、取材をした時はドラマも撮ってましたね。2 weeks と、あと時効警察も一緒に撮ったりしてて、結構バタバタしてた毎日だった気がしますね。この取材も、やった後、お昼をね、その南青山で食べて、でその後舞台のプロモーション撮影で終日やってたんですよ。で次の日撮影みたいな感じで、本当にね、ありがたいことに、いろんなね作品をやらさせていただいてましたね。その時は結構自分の中でも頭がこうパニックになってたというか、今日は2 weeks か、今日は、プレイハウスの方で、今日は時効警察かみたいな、なんかそんな日々だった気がしますね。佐藤はもうちょっと前に撮ってたのかな。なんかね、結構もうぐじゃぐじゃになっちゃってて、どの時期に自分が撮ってたかっていうのが、ちゃんと覚えてないんですけども、でも本当にありがたいことですね。よく今よく生きてるなと思います。自分で言うなってことなんですけど、まあでもこの磯村勇斗の軸っていうね記事で書いてありますけれど、まあこう出会いとかね、さっきサウナのつながりとかっていうのもお話ししましたけれども、本当にねこう人がいなければ自分の存在価値ってゼロなんじゃないかと思うほど、やっぱり周りの人って大切で、まあその出会いとかもね、よし悪しはあるかもしれないですけども、少なくとも自分にとって何かこう影響があるはずなので、まあそういうのは絶対大切にしたいなと思いますし、まあねこの感謝っていう気持ちは今でもねこう忘れずに、心の中に、持ちながら活動しているので、なんかこの言葉をね今1年前の自分の言葉を見ても、まあこれは変わらず自分の中にも今あるなっていうふうに思いますね。やっぱりこう人生一度きりですからね、やりたいことをやってね、こう失敗してもいいからやるみたいな気持ちはもうやっぱずっと変わらず持ってて、まあ本当今年もいろいろと新たにチャレンジさせていただける仕事がいくつかあるので、まあ想像すると本当に怖いんですけど、不安になったりもするんですけど、まあでも本当ここに書いてあるようにね、失敗する方がね後々考えた時に後悔がないと思うって書いてあるぐらい、まあやってみようと、まあとにかくやってみようよっていう気持ちで、また新たに挑戦していることもあるので、そっちの方も楽しみに、していただけたらと思います。そうね、あとね、あれですね、この去年はね今日から俺はのね撮影、劇場版今日から俺はの撮影を年末にも撮っていまして、それがねついに今年のね7月17日にね公開をするということで、本当にね今日から俺はをこう応援してくださる方がねたくさんいらっしゃってね、非常に僕は嬉しいですね。ありがたいです、とても。なんかまあ、相良を嫌う人もね当時すごいいたんですけど、それはそれで俳優としては嬉しいですし、なんかね、ドラマからこうね劇場版という形になれることもなかなかないので、早くね皆さんのもとにね届けたいなと思っていますし、まあとにかく今はねこう映画館にね行ける、安心して行けるという時間が訪れることを願っているばかりなんですけれども、まあ今のところでは7月17日に劇場版今日から俺は公開ということで、新たにね 北根井高校というね、まあ自分がいた明久高校より非常に立ちの悪いね、凶悪な、生徒たちがいるわけですよ。それがね今回、三橋伊藤今井、ぶつかるんですが、まあそこにこう相良聡はどう絡んでいくのかっていうところも一つの楽しみではないのかなと思っています。そのね真相はですね、映画館でしか見れませんので、ぜひとも7月17日に映画館に遊びに来てください。でちょうど今あれですね、ひよっこね、朝ドラのひよっこも再放送をやっておりまして、まあいよいよクライマックスの方に向かっていくということなんですけれども、まあひよっこもね、もうドラマが放送されてから3年が経つんですけれども、3年4年か経つんですが、まあ、本当にね今でもこうヒデさんって呼んでくださるねファンの方もいらっしゃいますし、これやっぱ愛される作品にこう自分がね参加させていただけたのはね宝物だなってやっぱつくづく思うんですよね。ひよっこの当時の現場だったり、キャストのね皆さんとのなんかこうお話とか経験っていうのがすごく今の自分の俳優人生にとって大切だったなっていうのをこう噛みしめながら今も俳優活動してるんですけど、まあ、それほどやっぱ大事な作品だったなって改めて思いますね。うん、なかなかね再放送で全話放送っていうのもねなかなかないですから、すごい嬉しいですよね。やっぱりこう岡田義和さんの描く物語とそれをこう具現化していく俳優陣と温かく支えるスタッフさんと、その全てがねなんか画面を通して皆さんに温かく見守っていただけるドラマとして届いたのではないかなと思ってます。うん、まあひよっこ2もね去年放送されて、またねひよっこ3なんていうのがあったらね、いろいろ想像しますよね。ヒデとミノコはどうしてるんだろうとか、源氏先輩何してんだろうとか、三男とかね時子の物語も気になりますし、乙女寮のねみんなも何してるのかななんて、あとは鈴振り亭のみんなとか、もうほんとみんな気になりますよね。全登場人物気になっちゃうのがやっぱりいいですよね。あの人だけじゃなくて全員何やってるのかなとか、全部に愛を注げる登場人物が出てくるドラマっていうのはやっぱり、まあ、ひよっこならではの素敵なドラマだったんじゃないかなって改めて思いますね。うん、まあぜひ再放送見てる方もいらっしゃると思いますし、あやってるんだっていう今気づいた方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ぜひね、ひよっこの方も見ていただけたらと思います。こんな感じでね、ファストの、副音声、ということで、なかなかこう、ね、今までやったことない、企画というか、取り組みなので、まあ、すごくね、この時期だからこそ、できる、なんか新たな、企画なんじゃないかなと思って、面白いですね。一人で喋るっていう。誰も相手がいないんで反応がないんでね、なんか寂しいんですけどもね、普通インタビュアーさんとかいらっしゃっていろいろこうねうなずいてくださったり質問をねしてくださったりする中で一人で喋ってるっていうのがなんか話がねこんがらがっちゃうというか、なんかいろんなところに行っちゃいそうで怖いんですけど、まあこういうのもねなんか新しくて楽しかったですね。まあこんな形で磯村勇斗のファストのストーリーテリングを終わりにしたいと思います。皆さん長い間お聞きくださいましてありがとうございました。引き続きねファストの記事もぜひぜひ読んでいただけたらと思います。それでは皆さん元気に会える日を楽しみにして日々頑張っていきましょう。バイバーイ。